皆さんおはようございます。重みの話をしましたね。人間が一番大事なやらなきゃなんないことはね、自分の思いを自分で自由にできるようになることなんですね。自由自在心って言いますね。よく自分の思いを自由にできることが悟りなんです。例えばまあ音が憎いとか、あの女憎いとか、憎い憎いと思いながら、どうしてもその憎らしさから離れられない、ね、何が人を憎らしいと思うのか、何があいつが嫌だと思うのか、思いなんですね。自分の思いが嫌だと思ってる。だからその思いをどっかやってしまえば、嫌もんもなくなるわけですよね。わかりますね。だから病気なんかでもそうですよ。病気は病気病気と思ってる間はいつまでも病気なんですね。病念というものをどっかやってしまう。そうすると病気がなくなるわけですね。だからまあ足の足が痛くてしょうがなかった、どっか痛くて仕方がないと、寝ている病院でもいざ火事だって言うとパーッと飛び起きて、ね、バケツ風邪でいて行っちゃうってよくありましょ。あれは何が痛んでるかって思いが痛んでる。だから思いを自由自在にできれば、その人は悟った人ということになるわけですよね。その思いを自由自在にするために祈りがあるわけですよ。いつも思いを妄想念の誘拐の中に置いとかないで、いつでも神様の中に入れておく。神様の愛と調和の中に常に思いを入れておくということが一番大事なことなんですね。それが祈りでもあり、統一の行でもあるわけですよね。統一というのは、ここは座ることが統一だと、まあ仮にしますね。実は座らなくては統一はできるんですけども、と祈りというのは言葉が入りますね。大体ね、祈り言葉によって命を開いていくわけね。祈り言葉をはしごとして、エスカレーターとして、でずっと神様の本源の世界に入っていく。相当命が開いていくわけ。命は輝かに輝くわけですね。それが祈りですね。そうと常には祈り言葉、世界人類が平和でありますようにという言葉というのは、この言葉、文字の言葉ですね、に出さなくても言葉なんですよ。それ思い、中で思えば言葉になるわけです。あいつが憎らしいと思えば、もう憎んでる、実際に殴ってると同じですね。あいつを蹴飛ばしてやろうと思ったら、もう蹴飛ばしてると同じなんですよ。誘拐や霊界ではね、肉体だけでは、肉体界ではそれが重ならないと、それは実行に移らないわけです。まあそれだけ救いがあるわけですけども、だから祈り心っていうのは常にね、神様の中に、命の本源の中に自分が入っていることなんですよ。だからいつも人を愛そう、ね、あの人が幸せでありますように、あの人のためにどうかなりますように、まあ世界が平和でありますようにね。そうやって常に個人なり人類なり社会なり国家なり、ね、そういうものを愛している心、それはもう祈り心なんですよね。人を愛する心、国を愛する心、人類を愛する心、それはもう祈りの心です。命が開いている心ですよね。だから祈り言葉っていうのは、それを集約して世界人類が平和でありますようにと、こうやって文字に書きますね。それ言葉に声に出して言う、あるいは思いの中でそれを並べてみる。そうすると世界人類が平和でありますようにと思った時にはね、自分の本心が世界大に広がってるわけですね。自分の思いが世界人類がっていう、ずっと白い心になってる。自分が幸せでありますようにじゃなくてね、自分はお金儲けができますように、自分の地位が上がりますようにという、そういう自分本位のもんでなくって、世界という広い立場に自分の思いが広がっていくわけですよね。それが人類やでしょ。それから日本は平和でありますように、国家を愛する、祖国愛ですね。ただ日本っていうのは祖国の日本だけじゃないんで、私の言ってるのは本当の本源の世界のことも言ってるんだけど、両方含めて、まあ、日本が平和でありますよ。そうと、まあ正面だけでは祖国を愛する思いですね。そうと祖国は愛国心になるわけですね。そういうふうにね、自分の思いが常に広い立場で愛を行じている、常に愛しているわけですね。あらゆるものを愛する、 そういう習慣をつけていくと、だんだんだんだん自分の本心が開いていって、本心以外のことができなくなっちゃうんですよ。人を憎んだり恨んだりね、妬んだり、やっつけてやろうというのは本心じゃないですね。誤った想念、業想念ですね。カルマの想念ですよ、が現れてくると人を憎んだり恨んだりするわけです。だからもしあなた方の心の中に人を憎む思いが出たり、人を悪く思いが出たり、恨む思いが出たらば、あ、本心が汚れてんな、まあ、これは消えていく姿なんだなと言って、それで祈りの中に入れてしまうんですね。それと一番いいわけです。一番難しいのは一番近しい人なんですよ。夫とか妻とかね、子供とか、夫なら夫、妻なら妻、子供なら子供が自分の思う通りに動いてくれるときは愛してられるわけ。ただ自分の思いに反する場合ね、自分はこうしてもらいたいともに違うことをする、そういう場合には逆に憎みに移るわけです。一番ひどいのは夫と妻ですよね。自分が愛されたのに愛さないと言うと、愛されるというまあプラスの面ですね、それは逆にマイナスの面になってくるわけ。それが重なってね、大変な大きなその恨みになるわけですね。だから本当に近しい人、一番近い夫や妻や子供たちに愛されるということが、あるいは尊敬されるということがね、一番その人人格の、ね、高さを証明することなんですよ。だから近いものに愛されなきゃいけませんね。親は子供に尊敬され、妻は夫に尊敬され、夫は妻に尊敬される。そういうふうになることが一番人格のその人のいわゆる計りになりますね。特別に国家社会人のために命を投げ出してね、家庭を顧みてやる人もありますよ。そういう人は特別な人で、当たり前の場合、普通の場合は当然家庭というものがあって、家庭を土台にしてね、それで世界人のために尽くすわけですね。そういう運動としては世界平和の祈りの中一番いいんですよね。自分の家を捨てるわけじゃない、夫にも尽くせる、妻にも尽くせる、子供たちにも尽くせ、それでいながらしかも大きな意味の人類愛を行じられるわけですね。だからそういう生き方ができる平和の祈りっていうのは、まあ一番楽だし一番いい道ですね。一番優しい道です。普通の場合はクリスチャンなんかでもね、ちょっと過ちを犯すとね、いつまでもいつまでもね、過ちをいつまでも悔いてばかり言うんですよね。ダメだな、私はダメな人間だとかね、こんなに信仰しててもどうしてこんな悪い思いが起こるんだろうとか、だから私は過ちを悔いるもよけれ悔いの身に生きる命の愚かしものというような歌がありますね。私の歌の中にいつでも悔いだけ残しておきますとね、そうするといつでも業を掴んでいるわけですよ。ところが我々の教えというのはみんな消えていく姿ね、現れてくるものはいいものも悪いものみんな消えていく姿だ。本来は神の命だから、神の子だから完全満点にいつも光り輝いている。光り輝いている自分というものを、ね、消していくものはないかというと、自分の思いが悪を掴んでいる、業を掴んでいるね、過ちを掴んでいる。だからそれだけ苦しいわけだ。だから改めて自分の本心の方から自分を見て、ね、人を恨む心が出たり、人を妬む心が出たり、自分を苛む心が出たり、そしたら、あ、それはみんな消えてく姿なんだな、私は光り輝いてるんだな、神様ありがとうございます、守護霊さん守護霊さんありがとうございます、世界人類が平和でありますようにと、そういうふうに祈り心でね、神様の世界入ってしまえばいい。そうしますとね、自分は本心のままに光り輝いて生きていくわけですよ。それを繰り返し繰り返し一生の間やるんですよね。まあ一生、まあ、例えば今50だとする、まあ80で亡くなって30年やったら相当なもんです。それはね、だから若いうちからやってる人は実に幸せなわけですね。自分の勉強もできる、勤めもできる、そうしてしかもね、自分の本心を開発すると同時に世界のためにもなるという、そういう大きなね道を皆さんは進んでるわけです。だからまず自分の思いにとらわれないこと、自分の思いを自由自在に自分の、ね、一番望むままにすること、ね、お酒飲みたくないとは飲まない、何飲みたくないとは飲まない、こうしたいともこうするというふうに、あらゆる出来事を自分の一番望むままに思いを駆使してね、できるような人間になることがいいわけです。そのためには消えていく姿で世界平和の祈りという こういうやり方がね、一番大事なことになる。こういうことになるわけです。ありがとうございます。